今日は創世記の19章です。いよいよ主の使いがソドムの方に行ってソドムとゴモラを滅ぼすという話です。その箇所なんですけど、今日のメッセージの題は主の憐れみです。一見なんか滅ぼされる、町が滅ぼされる、丸ごと滅ぼされるっていう時に、それと憐れむっていうのと全く真逆のように感じますけど、でもそうじゃないんですよ。神は町を滅ぼすこともされますし、と同時に憐れみ深い方なんですよ。今日はそれを学びます。19章の創世記の19章の一節。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔に血をつけて、ごめんなさい、顔を血につけて伏し拝んだ。祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して私たちが学ぶことができるように、どうか助けてください。私たちの毎日の生活の中であなたを覚えて、またあなたに従っていく励ましを得ることができますように、また慰めを受けることができるように、どうぞ助けてください。ここに書いてあることを理解することができるように、御言葉を分かっちゃう私をどうぞ清めてください。力を与えてください。またこれを聞く一人一人の上にあなたが理解を与えてくださって、精霊によってそのことを理解して、頭だけじゃなくて深いところから、霊の領域からあなたが伝えようとしておられることを理解することができますように、どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。その二人の御使いって誰でしたっけ？18章からつながってますね。アブラハムのところに行ったのは何人でしたっけ？3人で、ソドムに来てるのは2人、1人いないですね。主が残ったんですよね、アブラハムと共に、共にというかアブラハムのところに。で、その残ってる主と2人の御使いはもうすでにソドムに行きました。でも、1人残った主が、主とそのアブラハムは交渉というか求めたわけですよ。神の義を、あなたは正しい方ですよねって、この世界を裁かれるあなたは公義を行うべきではありませんかって、正しいものと悪いものと一緒に裁くっていうのは公義じゃないですよって、それは正しくないですよって、だからあなたの正しさを教えてくださいって、明らかにしてくださいって。50人いるんだったらそこに義人が、どうかそれを、そのソドムを滅ぼさないでくださいって。40人かもしれない、その40人のために町を滅ぼすんですか？いや、しないよ。5人足らないかもしれない、40人に。で、それで10人まで行くんですよね。あなたが正しいということを、あなたの裁きの正しさを教えてくださいって、神が正しいことを証明してくださいって、あなた自身が、そういう交渉というか取りなしというかを、アブラハムはキリストと一緒に、キリストに話したわけです。交渉したわけですね。なので、その残りの2人の御使いがソドムの門にのところに達しました。で、ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔に血をつけて伏し拝んだですね。アブラハムもそのようにしました、3人来た時に。そして言った、さあご主人、どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った、いや、私たちは広場に泊まろう。ロトはこのホスピタリティというか、その客人というか、その旅人たちをもてなしたいんですね。でも、この2人の客人は、つまり御使いはですけど、その最初にロトが、どうか私のしもべの家に立ち寄り、あなたのしもべ で足を洗ってお泊まりください、そして朝早く旅を続けてください、そしたらいいですよ、私のところに泊まってくださいっていうふうに言ったわけです。でもこの二人は、いや私たちは広場に泊まろうって言ったわけです。そもそもなんで広場に泊まろうとしたんですかね。誰かの家に泊まる方がいいじゃないですか。創世記の18章の20節21節、そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。だから見つかりたちはその広場に行って、本当にそのソドムとゴモラのその罪が重いのかっていうのを見ようとしたわけです。なのでそもそもそのロトのところに泊まるっていうつもりはなかったはずです。でも3節、しかし彼ロトがしきりに進めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにごちそうを作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をした。ロトはなぜこの旅人たちを、この2人の密会というか、彼は知らなかったでしょうけど、見つかりとはこの時点では自分の家に泊まるようにっていうふうに誘ったんでしょうか。しきりに強いて、ほぼ無理やり。ロトはこの2人の旅人が広場に泊まった場合どうなるかっていうのを知ってたはずですね。つまり自分の町にはびこってるというか、もう死の前に立ち上ってしまっているほどのこの罪がどれほどものものかということを、また何であるかということを知ってたんですよ。だからこの2人に悪いことが起きないようにって、まあ、ある意味気遣ってしきりに進めたんですよ。私のうちに泊まってくださいって。ロトの恐れというか、このソドムの町にある罪に対する観察は当たってました。4節、彼らが床につかないうちに町の者たち、ソドムの人々が、若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来て、その家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ、彼らをよく知りたいのだ。ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。ソドムの罪っていうのはここに書いてある通りです。同性愛ですよ。ホモセクシャリティですよ。で、最近の風潮ではその同性愛を認めないっていうことはおかしいみたいな風潮があります。アメリカでも私はクリスチャンだって有名なスポーツ選手が言ったら、なんだお前はクリスチャンなのかっていうような扱いをされるのに、私は実は同性愛なんですっていうふうに言ったら、よく言ったって称賛されるんですよ。ソドムの町も同じようにというか、今も変わんないんですよ。でもどれほどこの罪がひどかったかっていうと、若い者から年寄りまでがロトの家に群がるほどですよ。旅人が来ました。男性ですよ。で、男性たちが来るんですよ。彼らをよく知りたいのだって。ヘブライ語のこの知るって訳されている知るっていうのは、その肉体的な関係を結んで知るっていう意味です。明らかに同性愛ですよ、これは。今に始まったことじゃないんですね。神はこういうことを同性愛、 を忌み嫌われますよ。それが故にソドムもゴモラも滅んだんですから。なんか私たちクリスチャンとして同性愛に対してはっきりとノーっていう必要がありますよ。世の中がどう言おうと、神が嫌うものは嫌われるんですよ。もちろん全員滅んでしまえとは思いませんよ。イエス・キリストを知って、そこから立ち直ってクリスチャンになって結婚して牧師になった人もいるくらいですから、同性愛者も。でもそれが正しいとは言わないです、私たちは。6節、ロトは戸口にいる彼らのところに出て後ろの戸を閉めた。自分の玄関を出てその後ろの戸を閉めて彼らの前に出たわけですよ。で、何て言ったかというと、7節、そして言った、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。お願いですから、私にはまだ男を知らない2人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。どんな父親でしょうね。まず最初にこのソドムの人たちに対してロトは何て言ってるんですか。この罪人め、この汚らしい奴めとは言ってないですよ。兄弟たちをです。こういう人たちは兄弟とは言いません。罪を犯している人たちに対して兄弟たちをじゃないですよ。罪を犯しているのは罪を犯しているんですよ。どうか悪いことはしないでくださいって。私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。確かに当時はその女性の地位っていうのはものすごい低いものでしたよ。で、自分の娘に対してもこういう扱いができるほどの文化だったんでしょうね。でも明らかにおかしいですよ、判断が。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。もしかしたら自分自身のプライドというか、自分自身の体裁建前を立てるための道具として娘を使おうとしたのかもしれませんね。ここで客人を私が取り、おもてなしした客人がその町で悪い仕打ちに遭う、私のメンツが立たないって、そういうプライドから自分のメンツを立てるために自分の娘をこういう人たちの前に投げ込もうとしたのかもしれませんね。ロトはそのもうソドムに住んだことで物事の考え方がもうその汚染されてるわけですよ。このここで言うこの世の中の考えに、自分の娘だろうと女性は価値はないみたいな。自分のおもてなししている客人が傷つくっていうことは自分の保険に関わるとか自分のメンツが立たないとか、そういう考えになってるんですよ。ロトって誰でしたっけ。アブラハムの甥っ子ですよ。ウルから出てアブラハムがずっと神に従って、もちろん失敗はしましたけど、でも神に従って歩むときに 神が豊かに祝福してくださったっていうのを一番近くで見てたはずじゃないですか。まあ、一番っていうのは語弊があるかもしれませんけど、奥さんのサラかもしれないですけど、でも家族としてはその扱われて、自分自身もその神からの、神がアブラハムを祝福したその恩恵に預かった人ですよ。でもその物事の考えがおかしくなっちゃったんですよ。汚染されたんですよ。なぜですか？ソドムに住んだからですよ。その罪人たちの中に私たちも変わんないですけど、そのキリストに従うとかそういうことを知らない人たちの間に僕ら住んでますけど、だからよっぽど気をつけてないと私たちも同じです。私たちの物事の考え方っていうのは汚染されます。そうだよね、あんな人を憎んでも罰は当たんないよみたいな、あの人は憎まれて当然だって、この人を許さないっていうのはそれそうだよって、だってあんなひどいことしたこんな悪いこともしたんだもんって、罪に対する考え方とかその基準っていうのがどんどんどんどん汚染されていって、最初はキリストに従うとか聖書の言ってるその基準に何とかして達しようっていうふうに追求してたはずなのに、自分の生活の基盤っていうのを聖書とか教会とかこの交わりのフェロシップとかっていうのから外して、全くのその世の中の人たちと一緒に過ごす、何も変わらない、感謝も何もない、賛美も何もない、聖書も開かない、そんな生活をしてたら速攻で汚染されるんですよ。ロトは何もいきなりソドムに住んだんじゃないんですよ。ロトは最初どこに住みたいですかっていうふうにアブラハムに言われたときに見渡したんですよね、ソドムとゴモラのあたりを。13章にあるみたいに、で13章の11節でヨルダンの低地全体を選び取りって、ロトは12節低地の町々に住んでソドムの近くまで天幕を張ったんですよ。最初はソドムに住んでなかったんですよ。ソドムの近くまで行ったんですよ。最初は遠くから眺めて、あそこはいいな、豊かだな。その次はそこに近づいていって住み始めたんですよ。その中にじゃなくてその外に。で14章でケドルラウメル王の連合軍がソドムに来た頃にはソドムに住んでたんですよ。で今日のテキストの19章の創世記の19章の一節にはロトはどこにいたかというとソドムの門のところに座ってたとあります。当時その 門のとこ、門っていうのは門の前は広場になってて、そこに集まってくるんですよ男性たちが。ちなみに女性たちはその間畑を耕し収穫をし、家畜に餌をあげっていうことを全部やってるわけですよ。家事をして全部、男性たちは今日天気どうなるかなとかっていう話を門のところに座ってやってるんですよ。プラスあそこでああいうふうななんかいざこざがあったけどあれどう思うとかって言って、いやこれはこうだろう、あれはこうだろうとかって言って、じゃあこうしようみたいな感じで決めるんですよ。だから町の男性たちは特にその長老とかってなっていく人たちっていうのはそこに座ってて裁きをつけるんですよ。そこに文句言いに来るんですよ、みんなが。あの人とこの人とどうこうになってますとか、私はこの人と今いざことがあるんですけどどっちが悪いですかみたいな、 この場合どうしたらいいですかっていう話をその門に座ってる男性のところに持っていくんですよ。ということはロトはそこに住んでただけじゃなくてかなり裁きをつけてるというか、その町で起こってる物事のことを対処するぐらいの人になってたわけですよ。最初見てただけです、いいなって。その次は近づいてったんですよ。でついには住み始めたんですよ。そしてそこの蝶みたいな感じになっちゃったんですよ。気をつけないといけないですね、罪に対して。あ、いいなって、そういう衝動に駆られた瞬間に僕ら神の前に正直に持っていく必要ありますよ。正直に今こういう衝動に駆られてますって、許したくないよって、愛したくないよって、キリストに従いたくないよっていう思いがありますって、それでもあなたに従えるように助けてくださいって祈る必要がありますよ。じゃないとそれをほっとくと今度は近づいていくんですよ、罪の方に私たち。でそれをほっとくと済んじゃうんですよ、罪。そしていつの間にか罪が私たちを支配してるんですよ。で気づいたら神のこと考えないっていう、全く。で日曜日に来たら、あ、思い出すみたいな、そういえば。詩編の一編の一節、一番最初です。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。これもどんどんどんどんエスカレートしてるんですよ。大きくなっていってるんですよ。最初は悪者の計りごとに歩まずって、悪者の考えに歩まないって、で次は罪人の道に立たないって、考えに歩まない、そういうふうに考えない、いいないいなっていうふうに見ないって、あとは次は罪人の道に立たずって、その道を歩まないって、そこに進まないって、そして最後はあざける者の座につかなかったその人は幸いだって。そして最後はあざける者の座に自分もつくんですよ。そこに罪に近づいていくのは恐ろしいですよ。知らず知らずのうちに罪に近づいていって食われるんですよ。エスカレートするんですよ、どんどんどんどん。そこに御使いたちが来るんですよ。九節、創世記の19章の九節。しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そしてまた言った、こいつはよそ者として来たくせに裁きつかさのように振る舞っている。さあお前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。危機一髪ですね。実説、するとあの人たちというのは2人の見つかりです。手を差し伸べてロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは小さい者も大きい者も皆目つぶしを食らったので、彼らは戸口を見つけるのに疲れ果てた。その見つかりがその戸を開いたんですよ、内側から。そしてロトを自分たちのいる家の中に連れ込んだんですよ。そして戸を閉めたんですよ。で目つぶしを食らったって書いてありますけど、これよっぽどの光ですよ。だってもう押し寄せてきたんですもんね。その人たちが一瞬ひるんで、そのロトを引き入れて戸を閉めるだけのその時間って何秒か分かんないですけど、それもないぐらいの押し寄せ傘だったはずですからね。戸を押し破ろうと近づいてきたんですから。でしかもその目つぶしを食らったので、彼らを戸口を見つけるのに疲れ果てるぐらいなんですよ。もう全然見えないんですね。もう疲れ果てたんですよ。どこに扉があるんだろうって、多分何十センチ先かもしれないですけど。そうやって2人の見つかりはロトを救い出したんですよ。ロト何か言いましたか、助けてって。 ロト何かいいことしましたか？何にもしないですよ。自分で蒔いた種ですよ。自分で外に出てって自分で対処しますとかって言っておいて、自分で蒔いた種を自分で刈り取ってるんですよ、ここで。でもどうしようもなくなるんですよ、自分で。自分のこと対処できなくなるんですよ。その時に御使いが手を差し伸べてですよ、ロトが助けてって手を差し伸べたわけじゃないんですよ。御使いが手を差し伸べてロトを自分たちのいる家に引き込んだんですよ。そして戸を閉めたんですよ。二人はロトに言った。他にあなたの身内の者がここにいますか？あなたの婿やあなたの息子娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。ここで素性を明らかにするわけですよ。でもそのロトのゆえにというか、ロトのゆえだけじゃないですけど、その後々読むと、これからも今日やりますけど、身内の者とか全員救おうとしてるんですよ、この御使いは。みんな連れていくぞって、この人たちと滅ぼされないように してあげるよって。14節、そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げていった。だからロトの娘さんたちの家族ですよ、ロトの娘の婿のところに行って言ったんですね。立ってこの場所から出て行きなさい、主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちはそれは冗談のように思われた。どっかでも聞いたことありますね。ノアの時代の人々も、そのノアが語ったノアを通して神が語ったその警告に耳を傾けませんでした。だから全員ノアの家族以外滅ぼされたんですよね。ロトの娘婿たち、結婚してるこの人たちはロトの言うことを聞きませんでした。冗談のように思われたって。夜が明けること頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。なぜためらうんですか？滅びたいのか？もしかしたらその自分の言ったことに耳を傾けない自分の娘婿たち、その家族たちのことを思ってたかもしれません。もしかしたら、いやソドムの町は確かに悪いけども、自分はここでも生活は十分にしてるし、この富もあるし、不足なんかしてないし、滅ぼしてほしくないな、どっちか分かんないです。でもいずれにしてもためらってたんですよ。滅ぼされるって言ってんのに、ここにいたらもし滅ぼされるよって、町と一緒に死ぬよって、そんな罪の中にいたら滅ぼされるよって。でもためらうんですよ、ロトは。16節、しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。誰がですか？その人たちはですよ。主の彼に対する憐れみによる、そして彼らを連れ出し町の外に置いた。ロトがその町の中にいたら、その家族もロトも全部滅ぼされてますよ。でもロトがではなくて、その人たちが、御使いがロトの手を掴んで、奥さんの手を掴んで、二人の娘たちの手を掴んで引っ張っていったんですよ、滅ぼないように。 もういいじゃないですか、ここまで言って聞かないんだから滅んじゃえよって思いたくなりますよ、意地悪な私は。でも主はそんな意地悪じゃないんですよ。そんなロトに対しても、そんなロトの妻や娘たちに対しても憐れみ深いんですよ。ロトが言うこと聞かないんだったら私が引っ張っていこうっていうぐらいの憐れみをかけてくださる方なんですよ。ロトとその家族がこのソドムと一緒に裁かれない、滅ぼされなかったのは主の彼に対する憐れみによるって、主がロトに憐れみをかけたんですよ。なぜか恵みですよ。ロトがソドムの町と一緒に裁かれないのは主の憐れみであって、それ以上でもそれ以下でもないです。だってロトに義と認められる原因なんか一つもないんですもん。ロトの歩みは義と認められるに値しますか？ソドムの町を見ていいな、そこに行って近くに行って住み始めて、最終的にはそのソドムの罪で溢れてる、自分でも悪いと思ってる、だからその客人を旅人を自分の家に呼ぶぐらいのものですから、だから悪いと思ってるんですよ。でもその悪いと思ってる中に自分自身が住んでるんですよ。そんなロトの歩みが義と認められるに値するわけないじゃないですか。それではロトは義と認められるに値しないですよ。ノーですよ。じゃあロトの判断とかロトの言動は義と認められるに値するんでしょうか。それもノーですよ。ソドムに住むってことをそういう判断であったり、その旅人たちの2人を守るために、もしくは自分のプライドを守るために、自分のメンツとか建前を守るために自分の2人の娘を差し出すなんて、そんな判断も間違ってますよ。ノーですよ。じゃあ父親として素晴らしかったか、それもノーですね。二人の娘からするとなんだこの親父はってなりますよ。で、自分の娘婿たちに対しても信頼を得てないんですよ。もしそこで信頼を得てたのであれば、あのロト父さんが言う言葉を正しいに違いない、だから私はこれはちょっと冗談に聞こえるけども、でもお父さんの言うことを聞いとこうかっていうふうになるんですよ。父親としても失敗してます。ノーですよ。ロトがこのソドムと一緒に、その町と一緒に裁かれない原因なんてロトにないんですよ。ここに書いてあるように、ただ主の彼に対するロトに対する憐れみによって裁かれなかったんですよ。つまり正しいその義と認めてしまうほどに憐れむんですよ。裁かれないってことは、悪者と裁かれないってことは正しいっていうふうにしたってことですからね。神の憐れみはそんなこんなロトさえも義と認めてくださるほどの、裁かない、義と認めるっていうか、その一緒に裁かないって、本来ロトも裁かれないといけなかったんですけども、その裁きを一旦やめようっていうほどの憐れみですよ。こんな憐れみを神はロトに与えてくださったんですよ。同じようにこんな憐れみを私たちにもかけてくださってるんですよ。その憐れみを受け取るか、 受け取らないかっていうのは今度は私たちの問題です。私たちはすでにイエス・キリストという大きな神の憐れみを受けてますよ。恵みというか、イエス・キリストが私たちに与えられているのは主の憐れみによります。私たちが正しいから、私たちが何かできるから、私たちに価値があるから、私たちに裁かれないほどの正しさがあるからではなくて、私たちを憐れんでくださってかわいそうに思ったんですよ。私たちがこのまま行って滅んでしまうことを。その私たち、悪い私たちをが裁かれて永遠に滅んでしまうことが嫌なんですよ。神はそれほど憐れみ深い方なんですよ。だから私たちにも、私たちの周りの人にもイエス・キリストをかけてる、その与えたんですよ、その憐れみ深さのゆえに。でもそれを受け取るか受け取らないか、その恵みを受け取るか受け取らないか、憐れみは全員にかけられています。でもそれを自分、その受け取るか受け取らないかっていうのはその本人にかかってきます。このあと今のことに関してはまた学びますけど、詳しく。そして彼らは、2人の人たちのうちの1人はロトたちに向かって言います。17節、命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。18節、ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。このロトっていう人はどこまで行っても何という言葉が正しいのか分からないですけど、正しくない人ですよ、この人。どこまで行っても、まず18節、ロトは彼らに言った。主よ、ご主人様と言ってるってことは、自分は奴隷として、自分が従う者としてのその立場を取ってるんですよね。二人をしようって言ってるわけですから、まあ、二人のうちの一人をしよう。しようって言ってるんだったら、主人が言ってることをやりなさいよって話なんですよ。でもその主人に向かって何て言ってるかっていうと、どうかそんなことになりませんようにって歯向かってるんですよ。そんなひどいことを起こさないでくださいって、そんな、そういうふうにならないようにって。イエス様は私たちにどういうふうに祈るように教えてくれたんですか。あなたの御心が天でなるようにこの地でもなしてくださいですよ。イエス様も祈りましたよ、ゲッセマネの園で。私の罪を、私たちの罪を負いたくないよっていう思いがあったわけですから、イエス様自身も肉を着てたので。でもこんなひどいものをあなたの通り、あなたの考えている通りになりませんようにとは言いませんでしたよ。できることならこの杯を私の前から取り去ってくださいって3回祈りましたよ、イエス・キリストも。でもあなたの御心がなりますようにって祈りました。ロトは主の憐れみによってこのソドムの外に出されたにもかかわらず、主よ、どうかそんなことになりませんように、私は奴隷にしか過ぎないんですけど、あなたのしもべなんですけども、あなたの思いがならないようにしてくださいっていう感じですよ。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない、私は、あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることはできません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。おい、私はあなたの心にかないって、おい つまり私はあなた方によって救われる資格価値はありますよでしょ、だから救ってくれたんでしょっていう恵みを逆手に取ってるんですよ。だってあなたは私をその愛してるんでしょ神様、だから私が言うことぐらいちょっと聞きなさいよっていう話ですよ。あなた自身がそれを証明したんじゃないですかって、私に価値があるんでしょ、だから私は救われたんですよね。主の憐れみも恵みも分かってないんですよ。でも神のその憐れみのすごいところは、そんな彼をも憐れんでしまうんですよ。そんな彼をも救い出そうと、そのソドモの外に出しちゃうぐらい神の憐れみっていうのはものすごいんですよ。ロトに対してかけられている、私たちに対してかけられている、私たちの周りの人たちに対してかけられている憐れみっていうのはものすごいんですよ。私たちの理解を超えますよ。でもこのロトに対しては突っ込めるんですよ。おいって、山に逃げることはできません、災いが追いついて私は多分私は死ぬでしょうって。神が行け言うてるのに行きなさいよって、死にますとかって言ってるのに、一歩も行かないうちに、もっと近いあのところに逃げさせてくださいって、あんなにちっちゃいではありませんか、私の命を生かしてください、あんなにちっちゃいではありませんか、2回も言ってるんですよ。少しばかりのこんな小さなわがままなんですから、どうか聞いてくださいよみたいな感じですよ。いいじゃないですか、私はもうちょっとこうしたいんです、もうちょっとあなたの命令に従うのをやめさせてくださいって、いいじゃないですか、もうちょっとこの人のことを恨んでてもって、後で許しますから。アブラハムも神の使いと、というか主ご自身と交渉しましたよ。主よ、50人もし正しい人がソドモにいるのであれば、あなたはその50人をも、その義人をもソドムと一緒に滅ぼしちゃうんですか、あなたは全世界を裁かれる方じゃないですか、抗議を行う必要がありますよって、あなたの義を示してくださいって、あなたが正しいことを見せてくださいっていう交渉をしました。ある意味取りなしですけど、ソドムの町に対する滅ぼさないでくださいと言ってるんですけど、あなたの義のゆえにあなたの正しさを見せてくださいって、そういう言い方ですよ。あなたは正しい方ですよね、あなたは全て正しいことをされる方ですよ、だからこういう正しくないことを起こすことを起こさないはずですよ。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、その実を残すためであり、そのためだったら何でも、私の名によって求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。ヨハネの15章の16節。例えばこういう御言葉を握って、主よ、私は実を結びたいです、愛を愛したいです、人を、そのためになったら何でもあなたを与えてくださるっていうふうに約束しました。でもこうなってないです。私の罪も悪いです、私のその肉もあります、どうぞそれも全部分かった上であなたにお願いしますから、どうかあなたの約束は正しいということを見せてくださいって、私が実を結べるように助けてくださいって、すべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられると書いてありますって、でも私の目の前でそういう、私の周りでそういうふうに起こってないですって、どうかあなたの願いがそうなるように、あなたの正しさがなるように、どうかそのあなたが言ったことが間違いじゃないってこと、あなたが約束したことを絶対にその成し遂げてくださる方だということを見せてくださいっていう祈りであったり、取りなしであったり、神に対する叫びっていうのは OK ですよ。でも前回言ったみたいに、どうか BMW を私にください、そうじゃなかったらダイハツでいいですっていう祈りじゃとは全然違いますよ。でもロトはそんな感じですよ。自分の思いがあるんですよ。それを成し遂げてくれなきゃ嫌だって言ってるんですよ。あなたが私を救ったのは、私がこういうふうに言っていいんでしょうって、少しくらい価値があるんですよねって。アブラハムの叫びとはだいぶというか全然違いますよ。神の義を求めるのか、それとも自分の義を求めるのかです。もう一度言いますけど、そんなロトに対しても神は憐れみ深くあるんですよ。 この人が滅びないように外に連れ出してあげたんですよ。こんな私であるにもかかわらず、神は憐れんでくださってイエス・キリストを与えるほどにもう全部お膳立てしてくれたんですよ。なんて神は憐れみ深いんでしょう。なんて神は恵み深いんでしょう。なんて神の正しさとか正義とか公正っていうのは素晴らしいんでしょう。21節、その人は彼に言った、よろしい、私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼす前、憐れみをかけるんですよ。恵みを施すんですよ。こんな無茶苦茶な祈りなのに。急いでそこへ逃れなさい。あなたがそこへ入るまでは私は何もできないから。それゆえその町の名はツォアル、小さいって意味ですね、と呼ばれた。こんなロトでさえも罪人と同じように、悪いものと同じように滅ぼされないために、彼が完全に逃れてしまうまでは、あなたがあそこに入るまでは私は何もできないって言ってるんですよ。もう神のその約束っていうか、その神の正しさっていうのは正しいですよ、ものすごく。23節、太陽が地上に昇った頃、ロトはツォアルに着いた。その時、主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体と、その町々の住民と、その地の植物を皆滅ぼされた。24節、その時です。どの時かというと、ロトがツォアルというその小さい町に着いた時ですよ。その時にソドモとゴモラの上にこれらの町々を定地全体と町々の住民とその地の植物をみんな滅ぼしたんですよ。言葉通りに。26節、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつての主の前に立った主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。アブラハムの、ごめんなさい、ロトの妻の上にも主の憐れみはありました。だって手引っ張ったんですから、ロトの妻も。でもロトの妻はその次に来る恵み、本当に救われるっていう恵みを受け取り損ねたんですよ。なぜか、振り返ったからです。17節でこう言ったんですよね。手を引っ張って外の方に連れ出して、その一人は言った、命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはいけないって。後ろを振り返るってことはもちろん後ろをこう振り返ってみるっていうこともありますけど、でももうちょっとそのニュアンスとしては、意味合いとしては、後ろを向くってことは後ろを向いて歩いてそこの戻るってことですよ。戻るなんてチラッと見たとかそんなんじゃなくて、戻ってったんですよ。命がけで逃げろって、止まるなって、そして後ろを振り向くなって、後ろに戻ったりすんなよって。でも26節で、彼の妻は、ロトの妻は振り返ったので、ソドムの方に行ったんですよ、また。彼の妻は振り返ったので、塩の柱になってしまった。もちろんその罪に戻るっていうようなその象徴っていうのはあるんですけども、一番の問題っていうのは 何かっていうのと、何かというと、憐れんでくださったこの主の命令、後ろ振り返るなっていう、それに従わなかったっていう罪ですよ。やるなって言ったらやらないでください。やらないですよ、やるなって言ったら。ヨハネの15章には、15章の5節、これも有名なところです。私はブドウの木で、あなた方は枝です。ヨハネの15章の5節、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。6節、誰でも、もうもし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。7節、8節までいきます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もうちょっといきましょうか。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。12節に飛びます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。この戒めをにとどまっている、守っているのであれば、私の愛のうちにとどまる、愛のうちにとどまっているんだったら多くの実を結ぶということは、イエス・キリストのうちにとどまるですよ。御言葉に従うんですよ、キリストに。私たちは全員、イエス・キリストを信じている人もそうでない人も、神の憐れみがかけられています。ありがたいことに、私たちが最後に滅んで地獄に行って永遠に苦しむのを神は嫌なので、私たちのことを愛してくださってるから、そうならないように憐れみをかけてるんですよ、私たちに。そしてその恵みとしてイエス・キリストを与えてくださったんですよ。イエス・キリストを信じて受け入れたとしても、イエス・キリストにとどまってなければ、つまりその言葉にとどまってなければ、つまりその戒めにとどまってなければ、つまり私が愛したように、あなた方も互いに愛しなさいということに取り組む、追求する、誰も完璧じゃないです。誰も完璧に愛せる人はいないです、イエス・キリストが愛したように。でもそこにとどまって追求しているのであれば、とどまろうとすればとどまろうとするほど自分が罪深いということは分かりますよ。でもそのたんびに神の前に出て、許してくださいって、憐れんでくださいって、そして愛せるように助けてくださいっていう、その追求し続けている限り、私たちはイエス・キリストにとどまっているので、そのゆえに私たちはその救われますよ。キリストに従うというその文脈の中に入れるので、私たちがいるので。でもロトの妻もせっかく憐れみがかけられてソドムの外まで出たのに、不従順なゆえに振り返るなよっていう潮の柱になっちゃったんですよ。せっかくそこまで来てたのに、スタートを切ってもゴールテープ切れなかったらもったいなさすぎますよ。手遅れになる前に、もう一度神の恵みに、もう一度この神の憐れみに耐えることはできます。でもロトの妻の場合はもうこれで終わりですよ。人それぞれそのここっていう時が決まってるので、 できるだけ早く神の憐れみに気がついて、神の恵みによって、キリストの贖いによって正しいとされて、義とされて、それを信じる信仰によってその救いを達成していきたいですよ。その追求するっていう中にいたいですね、私たちは。アブラハムもそれを見たんですね。ソドムとゴモラの方を、まるでかまどの煙のようにその地の地の地のその地の煙が立ち上ってたんですね。29節、こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせた。ロトがこの裁きから逃れられたのは主の憐れみによるんですよ。プラス神はアブラハムを覚えておられたので憐れみをさらにかけたんですよ。エクストラというか、余計にというか、他の人たち、ロトのその娘向こうの人たち以上に。じゃあなんでその全員をソドムの町から出さなかったんだ、わかんないですよ。でも少なくともここに書いてあるのは、神はアブラハムを覚えておられたって。それでアブラハムを覚えてたので、アブラハムのゆえに神はロトをその破壊の中から逃れさせたんですよ。で、義人の存在ってのは大きいですよ。つまり取りなす人がいるっていうのは大きいですよ。その人のゆえに憐れみをさらにかけてくださるんですよ。私たちが周りの人たちのために取りなし祈るっていうのはめっちゃ意味がありますよ。でも私たちの取りなしが完全かっていうとそうじゃないんですよ。でもありがたいことに、イエス・キリストご自身が一人一人のために取りなしてくれてるんですよ。完全な方が。私たちももちろんそのイエス・キリストの取りなしに合わせて周りの人たちのことを取りなしますよ。でも私たちは不完全ですよ。でも完全な方が私たちの周りの人たちも含めて全員のために取りなしてくれてるんですよ。ヘブルの7章、ヘブルの7章の25節。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス・キリストは、キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。神に近づく人々を完全に救うことができるんですよ。そういう人たちのことを神、イエス・キリストは今も生きていて、いつも生きていて取りなしてくれてるんですよ。もちろん私たちのためにも、これからそのキリストに従おうというする人たちのためにも、私たちがまだ知らない人たちのためにも、キリストのゆえに神の憐れみっていうのは全ての人にかかってるんですよ。かけられてるんですよ。アブラハムの上にもかけられてるし、ロトの上にもかけられてますし、ロトの妻の上にもかけられましたよ。でもその後、神に従う従わないっていうので、それを失うことだってありえます。でも私たちが生きている限り、恵みの年に生きているので私たちは、キリストのように何度でも神の恵みと憐れみを受けるために、神の恵みの御座に近づいていくことができるんですよね。何度でも。イエス・キリストのゆえに、私たちの義のゆえにじゃなくて、イエス・キリストの義のゆえに、神は一人一人の上に憐れみかけてくださいます。最後ざっと読みます。30節、その後ロトはツォールを出て2人の娘と一緒に山に住んだ。結局山に行くんじゃん、最初からそうしてくださいと言いたいです。彼はツォールに住むのを恐れたからである。彼は二人の娘と一緒にホラー穴の中に住んだ。 そうこうするうちに姉は妹に言った。お父さんのは年を取っています。この地にはこの世の七牛のように私たちのところに来る男の人などいません。さあお父さんに酒を飲ませ、一緒に寝てお父さんによって子孫を残しましょう。お父さんもお父さん、娘も娘ですよ。その夜、彼女たちは父親に酒を飲ませ、姉が入っていき父と寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。ものすごい泥酔してたってことですね。その翌日、姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜お父さんのと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って一緒に寝なさい。そして私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた彼女たちは父に酒を飲ませ、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。こうしてロトの二人の娘は父によって身ごもった。むちゃくちゃな話ですよ。まず娘たちの判断の悪さです。自分たちの考えとか自分たちの方法でやりくりするんですよ。もうこんな男の人なんか来ないんだから、子孫が残らない、わあどうしよう、これで全部途絶えてしまう、神に頼ればいいじゃんっていうことなんですけど、本当は。でもサラもそうでしたし、みんなそうですよ。自分の悟りに頼りたくなるんですよ。娘たちも悪いですよと。でももっと悪いのは、娘たちに正しいことを教えなかったロトですよ。父親は、私も父親ですけど、家族を霊的に養うっていう責任もあります。何が正しくて神に受け入れられ、何が喜ばれるのかをわきまえ知るっていうのを自分がまずした上で、自分の妻も自分の妻に仕え、自分の子供に仕えていくんですよね。そうやって正しいことを教えるっていうのが聖書でいう父親の役割ですよ。本来ロトは教えられなかったんですよ。だから娘たちの判断も悪くなるんですよ。記憶も失うほどに酒によって分別を失うほどになるんですよ。ロトは自分自身もソドモに住んで、自分の子供たちもそこで育てて、その町とかその周りの人々の慣習とか生き方とか、そういう影響を自分たちにも娘たちにも与えたんですよ。受けたんですよ。ロトはアブラハムと一緒にずっといたのに、その主に対する信頼とか全部培ってきたはずなのに、罪に引かれていったゆえに失ったんですよ。そして妻や子供たちに伝えなかったんですよ。37節、姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベン・アミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。そうするとどうなるかっていうと、後の子孫にまで悪い意味を刈り取るってことが及ぶんですよ。後々アブラハムの子孫、イサク・ヤコブの子孫、そのイスラエル人たちが悩まされる民の一つですよ。モアブ人もアモン人も、そうやって悪い意味を刈り取る羽目になるんですよ。後々の人たちがキリストに、神に従わないと。でもそういう人にでさえ神は大きな憐れみをかけてくださるんですよ。神が憐れみ深いという性質のゆえに、神が恵み深いという性質のゆえに、ロトがどうだとか、私たちがどうだとか、あの人がどうだとか、そんな関係なく、神が憐れみ深いから、神が恵み深いから、ロトのような人にも、アブラハムのような人にも、私のような人にも、あなたのような人にも、神は憐れみを豊かにかけてくださるんですよ。ありがたいですよ。であれば、私たちが今取りなしているあの人にも、この人にも、あの人たちにも、神は同じように憐れみをかけてくださるはずですよ。 私たちの取りなしの祈りも聞いてくださるし、ずっと取りなしてくださっているイエス・キリストのゆえに、一人一人のために、私がこの人のために十字架で苦しんで死にましたって、三日黄泉に下りましたって、この人のためにどうか歩みをかけてくださいって、主ご自身が取りなしてくれてるんですよ、神に。でその間に本当に豊かに注がれる恵みを受け取ることができますように、私たちも ますます私たちに祈る必要ありますよ。この憐れみが無駄にならないように、私たちの周りの人たちがその恵みをしっかりと受けることができるように、キリストに従って、キリストの言葉に従って、キリストにとどまり続けることができるように、ロトの妻のようにならないように、せっかく救われたのにこの一時から塩の柱なんかになっちゃわないように祈ります。天のお父さん、あなたの豊かな憐れみ、その憐れみ深さを心から感謝します。お父さん、どうぞあなたの憐れみがどれほどのものであるのか、もっともっと知ることができますように、こんな私の上にもあなたが憐れみをかけ、イエス・キリストを与えてくださいました。ありがとうございます。どうぞ毎日の生活の中でもう嫌というほど自分の不完全さを見る時があります。でもその時にどうぞあなたの憐れみ深さを思い起こすことができますように、あなたの恵みを思い起こすことができますように、そして毎回毎回あなたの前に低くなって出て行って、そしてあなたの憐れみを受け恵みをいただくことができるように、そのためにあなたの恵みの御座に大胆に出ていくことができるように、主どうぞ助けてください。イエス・キリストご自身があなたの右の座について、私のために、私たちの周りの人たちのために取りなしていてくださることを感謝します。どうぞますます私たちも取りなすものとなり、私たちの周りの人たちが救われてくるのを見ることができますように、キリストのゆえに、あなたのその憐れみのゆえに、恵みのゆえに、人が救われてくるのを見ることができますように、この教会を通してもどうぞ救われる魂を起こしてください。あなたの国を広げてください。あなたの親になりたいことが、私たちを通して、この人間関係を通して広がっていきますように、あなたが親になりたいことをそうですねってやりますってなりますように、ますますあなたに聞き従うものとしてくださるように、主よろしくお願いします。どうか助けてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。